日目に主に誓って磨いてくれた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。最初の1分動画を見ていただきたいと思います。今日は新約聖書の予言の2ですね、先週の続きですけれども見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は新約時代の予言パート2です。旧約時代と新約時代の予言を考える前に、まず旧約時代と新約時代の神の民の違いについて見ていきましょう。聖霊様の内住については、旧約時代の神の民一人一人のうちには聖霊様はおられず、預言者や王などごく限られた人々のうちにおられるだけでした。しかし新約時代はペンテコステ以降、イエス・キリストを信じる全ての神の民に聖霊様は内住されます。さらに聖書の完成については、旧約時代には完成していませんでしたが、今の時代聖書は完成しています。私たちは聖霊様によって、そして聖書によって見分けていくので、旧約時代は見分けの力が非常に弱く、新約時代はとても強力だということが分かります。では予言についてはどうでしょう。申命記18章20節には、預言者が語ったことが実現しないなら偽預言者であり死ななければならないと書かれています。旧約聖書には預言する側の責任が強く言われています。旧約時代においては、正しい預言をする預言者は間違いませんでした。今の時代クリスチャンは皆預言することができますが、同時に預言を吟味することが語られています。これは預言者を吟味しなさいということではなく、預言を吟味しなさいということを語っている言葉です。それは正しい預言をする人々であっても、新約時代の預言には誤りを含むからです。私たちには聖霊様が内住され、完成された啓示である新旧約聖書が与えられているので、吟味することができるのです。新約時代は吟味する側の責任が強く語られています。吟味し正しい予言を受け取って歩むときに、私たちは大きな祝福を受けます。ではまた。
はい、ありがとうございました。先週についてですけれども、新約と旧約の予言のことが書かれてありましたけれども、すごく大事なことなんですね。聖書は旧約、39巻、新約27巻、3区27ですね、両方で66巻あるわけですけれども、これ全部神の言葉なんですけれども、旧約で書かれていることと新約で書かれていることが違うことがあります。その場合には旧約聖書というのは新約に導くための場所ですから、新約聖書の方が正しいんですけれども、その時にですね、予言に関して書かれてみるときに、まず旧約聖書の神の民、旧約ではイスラエルが神の選ばれた民、新約ではイエス様の十字架と復活を信じた人が神の民です。で、違いがあるんですね。旧約聖書の場合はイスラエルの民みんなに聖霊が与えられたのではなくて、預言者とか王とか祭司にある時特別に注がれて聖霊が与えられるんです。聖霊って神の霊ですね。ところが新約時代はイエス様の十字架を信じた人には例外なくどの人も聖霊が与えられている。今聖霊はいられるんですね。わかりますか？ですごく聖霊満たされている時もあれば、悲しいかな、そんなに聖霊満たされてないこともあるけども、でも聖霊は必ずいるんですね。これはだから聖霊様がいらっしゃるわけです。私たち一人の内側にはね、神の霊がいるわけですね。でイエス様を信じてれば、もう一つはこの聖書ね、旧約時代は新約聖書はもちろんありませんし、旧約も完成していませんから、これ聖書は完成した神の啓示ですから、それがないわけですね。まだ完成してない。だから新約時代の今はもう聖書は完成してるんですね。ですから旧約の民は聖書は完成してないし、聖霊は普通の人にはいないわけですね。だから預言を語るとき吟味する力が弱いわけですね。まあないわけです、ほとんどね。ところがだから旧約では預言を語る人が、神明記と言ってましたけれども、間違えたら場合によったら殺されてしまう、言ったことが成就しなければその人は偽預言者と言われたんですね。だから旧約では預言を語るとき間違ってはならないし、間違えなかったんです、本物の預言者は。そのイメージが強くて新約も同じように考えているんですけど、そうじゃない。新約ではもう聖書が与えられていて、完成された啓示があり、聖霊が私たちのうちにいらっしゃるから、一人一人が神様と交わり、神様に声を聞くことができるので、神様はいろんな方法を通して語られますが、その一つの方法として預言を通して語れるので、誰でも預言ができますし、預言者と召された人も 間違うことが、過ちを含むこと、間違うことがあり得るんですね。なぜかといったら、聞く方がきちんと予言を吟味し、見分けることができるからですね。また一人一人が神と直接話せるからですね。ね、だから、新約時代は聞く方が責任を問われる。だから新約時代はどんな素晴らしい預言者でも間違うことがあり得るんです。これはどうぞ覚えてください。だから聞く方にポイントがあるんですね。で、聖書は、ね、正しく読んでいかないといけない。で、そういうことをもっと詳しく学ぶのが預言者学校なんです。そこで教会観とか吟味の方法とか、あるいは、聖書を正しく読む読み方っていうのを学んでいきますので、今日ちょっと後で話しますけど、聖書って正しく読むとものすごい希望と祝福してるんですけど、聖書を立法的に読むと、聖書は私たち自身を苦しめますし、自分を裁き人を裁いてとんでもないことになります。でも正しく読むと聖書はすごい希望があるんですね。だからそれをね、ぜひ知っててほしいと思いますね。で、ぜひ皆さんね、預言者学校は誰でも入れますので、そこで学んでほしいと思います。教会観とかね、それから聖書を正しく読むこととか、それからいろんなことを学びますので、ぜひ学んでいただければと思います。まあ今日はそこまでにして、それで今日の聖書に入っていきたいんですが、もう一つだけね、先週私は大村に行ってきたんですけれども、大村にはですね、そのある方で家で家庭集会をしているんですが、その方の、その町ですね、その町の、どんなんていうところがありますね、要するに世話役の人がいるわけですね、ご年配のね。その方がすごく、気に入ってくださって、いつも来てくださるんですけど、お友達も連れてきたいと言われるんですね、ご年配の方なんですけどね。で、前回の時に誘ってたんですけども、どうしても来れなかったんで、今回はですね、前もってその人のところに行き、そして前日にも行き、当日にはですね、そのお宅のジョイ牧師ですね、ジョイ牧師にですね、ちゃんと呼びに行ってねってお願いしてですね。でその方はね、私の母と同い年、昭和7年が私の母ですけども、昭和8年生まれの方でですね、早生まれなので、母と同い年で85歳、同じ学年なんですけども、85歳の方が来られました。でその方は、告別式で1回カトリック教会の葬儀に行ったことがあるんですって。でもそれ以外で教会行ったことはないから、プロテスタント教会は初めてで、本当に教会の集会に来たのは初めてなんですね。でそれがどうしたと思うかもしれませんけど、85歳になって初めて教会っていうか、そういう聖書の話を行くところに来て、で、今回導かれたのは天国の話とか、それから死の話、普通死の話はしないんですけど、死の話をしたんですけども、非常に深く、ね、聞き入れられてまして、でジョイ牧師も私の前にお話されたんですけども、ジョイ牧師もお話をされたのがものすごく入ったみたいですね。すごくその初めての方も、そのご年配の方も喜んでくださっていて、信じるまではいかなかったんですけど、もうすごくよくてですね、来月また来たいって向こうから言われてですね、で来月はいつするのかということになってですね、まだ決まってなかったんですけど、彼らの時が来れる日に決まりました。だから来月はもう必ず来るってことでね、来ることになったんですね。それで何を言いたいかというと、本当に来た人がまた来たいって向こうから言って、決まってなかった日にちを決めて行くことになったわけですね。でこういう聖霊の働きっていうのは初期の頃は頻繁にあったんですけど、再びそういうことが始まってきてるなってことを感じます。で水曜日は島原に行ったんですが、新学生になった方がですね、一緒に行ってくださるということで、車1台で計で、ね、4人しか今できなかったんですけど、今度は2台になったんで、3人ずつになって6人で行ったんですね。そしたら向こうからも結構来られて、今回10人以上の集会になって、まだ小さいんですよ。でも島原にとっては10人を超えてっていうのは一つの壁を超えたってことですよね。なんかすごく嬉しく思いました。本当に神様が何かしておらっしゃるんだなってことを思います。それと、その後ね、筑豊に行ったんですけど、筑豊はですね、去年ぐらいから、最初の頃に来られて、いろいろあって来られなくなった方が、今再び向こうから来始めてるんですね。ちょっと かなりこういろんな問題を抱えてるんですけど、自分だけじゃなくてね、いろんな人のこと、でも今来られてて、なんかその方に神様は何かされてるのを感じます。でまだ本当に小さな手ほどの雲なんですけど、私はこのあと大雨が来ると思ってるんです。初期の頃に、例えば佐世保で集会をするとすぐに10人20人集まりましたし、大分の時には40人ぐらい集まってましたし、鹿児島は一番多い時で70人ぐらい、少なくても20人だったら少ないなって感じだったんですね、鹿児島の初期の頃はね。で何か神様が頃に勝ることを今度なさろうとしているのを感じます。もちろん勝ることをされるんですけども、明らかに聖霊の働きが変わってきたことを感じます。で皆さんね、皆さんの人生においても、家庭においても、この教会においても、それが現れてくることを期待してほしいんですね。 本当に神様は何かしようとしてそれをね神様に期待してほしいと思います。主はねそれをなさってくださることをねぜひ覚えてください。それで聖書に行きますよ。今日はマルコの3章のところ1節からね、出ますかね。イエスはまた街道に入られた。この街道っていうのはシナゴーグってユダヤ人たちの街道ですね。この時はね、でそこに片手の泣いた人がいた。でこの片手に泣いた人はですね生まれつきじゃなくておそらく生まれた時はそうじゃなかったけどもその後いろんなことがあってこう片手が泣いてしまった人だと思います、ね、で2節彼らはこの彼らっていうのはパリサイ人あとを見れば分かるパリサイ人のことです。でパリサイ人っていうのはね立法聖書をね厳格に守ってた人なんです。でもうちょっと正確に言うと形は外側は厳格に守ってた人なんです。でも心はある意味で聖書を守ってないというか聖書通り生きてなかったんです。でも外側と形は厳格に守ってた人たちのパリサイ人だったら ね。でその彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエス様は当然、片手の泣いた人がいたら治すだろうと、ね、だからその治すのどうしてかってイエスを訴えるため安息日は働いてはないと書いてあるのに治したら働いてはないと書いてあるのに働いて治したじゃないかというためなんですね。でさてここに入る前にですねまず一つ目見たいことはねイエス様はまず街道に入られてそして街道に行ったら当人パリサイ人パリサイ人って当時に一番前に座ったんですね。今はねあの若い方が座ってらっしゃいますけども当時はパリサイ人が前の方に座ってた。でそのパリサイ人たちが前に座っててでパリサイ人はイエス様がすごくこの頃人気絶頂でそしていろんな技をしていたのでものすごく妬んでいて殺したいと思ってた。だからイエス様はそのことを知ってたから行けば当然パリサイ人はいるしそして行けば当然この場合は片手の泣いた人だけど片手の泣いた人に限らず病人がいるに決まってるんですよ。そしたらイエス様は病人がいたらほっとけないんですよ。当然治すでしょ。でそこに行けばパリサイ人がいて自分を殺したいと思っている人妬んでる人たちがいてでそこに行けば必ず病気の人や問題を持っている人がいてイエス様はほっとめないから治すに決まってる。当然彼らがそれを盾に取って殺そうとしてきたりいろいろ言うことは分かってる。でも行かれたんです。どうしてでしょうね。それはねイエス様はねこれ安息日っていうのは今の日曜日と思ってください。これ土曜日ねシャバット、ね、本当に神様を愛していたので父なる神様を愛していたので主を礼拝するために安息日には街道に行って主を礼拝された。まず本当に主を愛してたんです。その次そこに行けば病気の人や問題を持っている人は必ずことは分かったけど本当にイエス様は人を愛していたのでそういう人をほっとけないからその安息日に本当にそういう人たちも癒したかったんですね。でイエス様は本当に神様を愛してそして人々を愛してた。だからどんなに自分のことを悪く言う人がいたり批判する人がいたり何かそういうことを、ね、この人たちは訴えるための口実を探してましたからそういう人がいても分かっていても行かれたんですね。でこれはねあの愛してる人はね恐れないんです。第一ヨハネという手紙の中に書いてあります。全き愛は恐れを締め出す。恐れが伴っている愛は刑罰を伴っていると書いてあるんですけどね。全き愛は恐れを締め出すと書いてあるんですね。で神様の全き愛全きって神の愛ですよ。本当の神様の愛は恐れを締め出してしまうんですね。イエス様は本当に神様を、ね、イエス様は神だけど父なる神様を愛していたし人々を愛していたのでそれでそのことを通して誰と言われようがどう言われようがどんなに迫害されるか仮に殺されようが、まあ、実際殺されますからね。それでもイエス様は恐れずに行かれたんですね。ではねその愛であなたも私も愛されてるんですね。どうしてもこっち向いてしまいますねこっち向かないといけないんですけどで本当にその愛で私たちを愛してくださってるんですね。でイエス様が言われた律法っていうのは立法の代表は10回でしょ、ね、神だけを礼拝しなさいってのと安息日を守るここでやってくるね。それとそれから支配を病に始まってね、盗んではならない監視してはならないそのありますよね10回。でもイエス様はイエス様の立法っていうのはこの10回を2つに集約したんですね。1つはここさっき歌ってくれましたね。シャマイスラエで心を尽くし思いを尽くし力を尽くして神である主を愛すようなんです。主を愛しなさい、神を愛しなさい。もう一つは自分を愛するように、だから自分も愛してくださいね。神様を愛してくださったら自分を愛するように隣人を愛しなさいって、このここに集約されるんです。だから10回の目的、立法の目的は神様を愛し人々を愛することなんです。イエス様は本当に神様を愛し人々を愛してたので、このどんなに 何かひどいことになるとしても言ったんですね。で、私これね、これ読んだ時ね、本当にイエス様って愛があったんだなと思うんだけど、ああそうかと思ったことがあるんですね。何かというと、まあ、ある国の地下教会に私は頻繁に行きました。かつて最近も行きました。で、あの時と今と変わってないことがあるんですね。彼らはですね、やはり、捕まるんですね。牢屋に刑務所にも入れられますし、また私が一番最初にその奉仕した地下教会の牧師は、その数ヶ月後に足の骨を折られました。で、私と秋元牧師が一緒に行ったある奥地の方の山の上にあった教会は、私が行った数ヶ月後に焼かれて亡くなりました。ね、そしてそういうことだったんですけどね。でも彼らはですね、それでもね、思いっきり大きな声で賛美するんですね。捕まるじゃん気にしないんですね。そして本当に伝道するんですね。なぜかというとね、神様を愛してるのとね、人々を愛してるんですね。それが内側にこう燃えてるんですよね。だからやるんですね。で、もうね、この前も証しをしましたけども、心に残ってる言葉はですね、証しをしたらね、捕まってしまうけど、まあ、2、3日刑務所に入ったらまた戻ってくるから、そしたらまた伝道すればいいのよって言ったんですね明るくびっくりしましたけども、彼らは本当にこう主を愛してると。そうなんです。で、これはね、神から愛が吸われてくると恐れから解放されるんです。で、神様の愛が吸われてくると恐れから解放されて人は自由になるんです。愛する人に恐れはありません。で、これはね、人間にはね、それはできない。本当に神の愛が注がれてきて、これを受けたとき、人はこの愛に満たされたとき、自由になるし、恐れから解放されるんですね。で、イエス様は、まあ当たり前ですけど、イエス様は本当に主を愛していて、人々を愛していたので、パリサイ人たちが待ち構えていたでしょうね。でも関係なかった。本当に神様を愛しに行き、そして、その泣いた人がいたら確かだったんですね。で、面白い。パリサイ人たちはね、安息日を守れって、それは本当の目的は神様を愛するため、神様を礼拝するためという目的のために作られた律法です。でも彼らは律法の形だけ、表面だけを守っていたんですね。で、今でもね、教会の中にいるんですよ。話しいけど、私は自分は昔結構ちょっと律法的だったかなと思うんですよね。パリサイ人的なとこあったかなと思うんですよね。何かというとね、形を守ってれば私は守って言っているんです。でも神様が見るのは心なんです。で、神、立法は立法を守ることが目的じゃない。立法を通して神様を愛すること、人々を愛することが目的なんです。でも私たちは立法を守ればそれでいいと思うんです。その方が楽なんですね。で、立法を守っている人に限って、私は守ってる、あなた守ってないわねっていうわけですね。私はこんなにやってるけどあなたはやってないわねって、こうあなただってこういうわけですね。で、聖書があるから裁けない人はいないから、立法に立つと教会ほど裁くはありません。でもイエス様はそんな風に立法は持ちなかったし、そんな風に立法は見られませんでした。この時も私はね、パリサイ人もイエス様を愛してた。だからあえてイエス様はその手の慣れた人をね、立って真ん中に出させた。それは自分が癒すのを見せびらかすためじゃない。パリサイ人に聞きたかった。この後聞いた、彼らにって書いてある。これ彼らってパリサイ人、神様に聞いたん。安息日、今日安息日、安息日は仕事しちゃいけないって言われてるんだけど、それは神を礼拝するためなんですよ。安息日で良いのは、安息日で良いのは善を行うことか、それとも悪を行うことか。善を行うことと悪を行うことか、どっちがいいんだって。命を救うことか、それとも殺すことか、とか、つまりこの人を治していいかどうかって聞いたんですよ。もちろん善を行うことがいいに決まってるじゃないですか。もちろん命を救う方がいいに決まってるじゃないですか。そうでしょ、当たり前ですよね。これはもう小学生じゃない、中1に聞いても分かるそうですよね。もちろん神様は善を行うこと、命を救うことがいいに決まってるんですよ、ね、ところが彼らはね、黙ってたって書いてあるでしょ。答えれないで、答えたくない。だって悪を行う方がいいとは言えないし、殺す方がいいとは絶対に言えない。でも命を救う方がいいとか、善を行う方がいいって言ったら、この人、これからイエス様が治すことを認めちゃうことになる。それはしたくないから黙ってたんです。で、直した後に、いや、安息日に働いていけないって書いてあるから直しちゃいけない、安息日を破った、立法を破った、とんでもないやつだ、殺せってことになるわけですよ。わかりますか。そしたらイエス様はですね、 あのこれ怒ってって書いてあるんですね。でこれちょっとご大事なところなんですけどね、皆さんね、どうしてもね、ちょっと今日は大事なことなんですけど、立法を守るとね、守ることはね大事なことなんですよ。でも何の目的に作られたかなんですね。でここにねこういう本がある。死に導かれる女性たちを牧師伝道者宣教師で立てって書いてあるんですね。秋元さんが作ったんで、これは女性の牧師が聖書的に妥当だってことを書いた本なんですけど、それだけじゃないんです。実は聖書の読み方のものすごく重要なことが書いてあるんですね。で私も若い頃ですね、熱心なあまり、一生懸命なあまり、非常に立法的になって牧歌をしたし、子供に対してこれが最高だと思ってるからね、今でも思ってますね。もうこれに勝るものはね、これさえあれば大丈夫と本当に心の底から思ってるから、昔ですね、今じゃないですよ、ね、昔はですね、子供たちにですね、気がつかない間に非常に立法的になってこの聖書を守らせようとしたと思ってるんです。それは私は父親として子供たちに本当に申し訳なかったと思ってるんです。立法はいいですか、人を生かせないんです。そうなら旧約聖書でよかったんです。キリストが来る必要はなかったんです。でも立法は絶対必要なんですけども、立法では人は生きないのです。なぜか立法は守れないんです。守ったふりはできるんです、外側だけ作るなら。パリサイ人はそうでした。でも心はそうじゃなかったんです。だって立法の目的は神を愛することなんです。そしたらイエス様が来たら救い主が分かるに決まってるけど、彼らは外側きちっと守ってたけど神を愛してなかったんです。心を見てなかったんです。だからね、イエス様って方はね、心を見てくださるんです。あなたの傷んだ心、あなたの本当は愛してる心、あなたの本当にこういろんな思いがある、その心、深いところにある心を分かってくださる方なんですね。でその心が大切なんですね。でその心から出てくる行動が重要なんですね。で、お時ですね、彼らは黙ってたんで、イエス様はですね、怒りましたよね。でクリスチャンは怒っちゃいけないと思ってる人いるでしょ。罪の結果怒っちゃいけませんよ。バカって言われてカチンときてこの野郎と思って怒るのはよくありません、ね、しかしクリスチャンが怒らなくなったら世の中は悪の方に一直線です。クリスチャンが怒らなくなったら倫理も何もかもなくなってしまいます。一番分かりやすいのは言えば、キング牧師って知ってますかね。アメリカの黒人解放をした人ですね。あの方はI have a dream って言ったね、有名な私には夢があるってね、その後言えないんですけど英語でI have a dream ってね、私には夢があるって、黒人と白人の子供たちが一緒の食卓で食事をするようになることだって、肌の色によってではなくてその人の人格によって人が評価されるようになることだっていうようなことを言って、ね、すごく有名な演説があります。そして彼はその人種差別っていう、もうちょっと日本人には分からないすごく根深いそのことに向かって立ち向かっていったわけですよね。聖なる怒りを持って、ね、でイエス様はこの時ね、怒ってって書いてある。怒ったんですよね。でそして見回してその心の固くななのを嘆いた。なんでそんなに心が固くななんだって、わざわざねパリサイ人に向かって聞いてね、彼らがね固くない、彼らの間違いを正そうとされた愛を持って、どっちがいいんだよって、もう簡単な答えが出るのにでも言わない。あくまで彼らはイエス様が人気あって、イエス様がいっぱい奇跡をなさるので妬ましくて仕方がなかった、自分より評判がいい、自分の方が権威があるのにイエス様の方がはるかに人気があって技をなしてる、許せなかった。彼らはそれで妬んで、せっかくイエス様がくださったチャンスも固くないなった、ますます。そして黙ってた。そしてイエス様はそれを嘆いて、どうして固くななんだ、どうしてそんなに、ね、この外側だけ守って立法の一番大切な神を愛する、人を愛するっていうことを見失うんだって、こう生き取られたんですね。そしてこの病んでる人、この手をね、萎えた人に向かっては手を伸ばしなさいって言われたんです。手を伸ばしなさいって、イエス様がそう言われた瞬間、手が伸びた。皆さんね、イエス様が語られたらその通りになるんです。イエス・キリストの言葉には力があるんですね。イエス・キリストが本当に語られたら、どんな不可能も突き破ります。で、私たちが本当に神が語られたら、その言葉をね、ある場合はちょっと時間かかりますけれども、ある場合は即座にいきます。神が与えられた言葉を大切にしてください。その言葉は本当に不可能を突き破って成就していきます。この時もイエス様が言われた時に手は伸びて元通りになったって書いてあるでしょ。で神様はね、元通りにしてくださる方なんですよね。 病気になった体を健康な体に元通りにする。壊れてしまった人間関係、夫婦を、親子を、家族を回復してくださる方なんです。失った人生を取り戻してくださる神なんですね。で神様は、エス様はそういう方です。でこの時もこの手の泣いた人を本当に痛まれて、エス様は元通りに、手を伸ばしなさいって元通りにしたんですね。ところがパリサイ人たちはその後どうしたら出て行って、すぐにヘロド教の者たちと一緒になってイエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。これ殺すことを考えたわけですね。でヘロデ党というのはね、パリサイ人とね、真逆と言ったらおかしいですけど、全然違う立場で、このパリサヘロデ党とパリサイ人は権限の中だったんです。仲悪かった。ところがエス様を憎んで、エク様を妬んで殺したいという願いで一つになっちゃった。恐ろしいですね。でさて、私たちが本当にエス様を愛して、隣人を愛して進んでいくと何が起こるかっていうと、私を通して神様は、ある時私たちはこの片手の泣いた人のようにイエス様は私たちを言葉を持って癒してくれますけど、私たちが本当に主を愛して人々を神様の愛で愛する恵みを持って進んでいくと、パリサイ人があなたの前に出てきます。聖書を持って裁いたり、あるいは形だけ守っていて、有名なところでは一番最初に教会にギターが出てきたとき、もうずいぶん前ですけどね、ギターはサタンの道具だって言ってね、言った教会がある。エス様の時代にギターはなかった、ピアノもなかったってアカペラで歌ってた教会がある、ね、間違った解釈ですよ完全にね。で今はそういうところも全部ギターを使ってますけども、私たちはね、本当に神様のおっしゃること、神様を愛して進んでいくと、そういうことが始まってくるんですね、必ず。で多くの人はそこでね、ある方を辞めてしまったり、人を恐れてしまうんです。でも神様から来る愛は恐れを締め出して、いいですか、律法の外側を守る、形を守るっていうことじゃなくて、律法が本当に願っていた、イエス様が言われた、神を愛し人を愛する、自分を愛して人を愛するっていう、その目的に、その願いに向かって私たちは進んでいるんですよね。その時にね、神の奇跡と技が起こるってことをね、どうだ覚えておいてほしいというふうに思います。聖書の中で、ルツって出てくるんですね。ルツ、まあ、ルツってつける人いますけど、聖書の女性で、2人ってあげたら、結構多くの人はルツとエステルをあげると思います。しかもどっちも聖書の名前になった人で、ルツは、モアブ人なんですね。モアブ人というのはユダヤ人ではないんです。そしてある聖書の中にははっきりモアブ人とは、モアブ人は神の民と一緒になってはならないって書いてあって、ネヘミヤ記だったかな、ネヘミヤ記ではそのイスラエルがそういった民一緒に結婚して、その結果神から離れたから、それを離婚して子供を全部離して元に戻すっていうね、まさにこれやるわけですね。ところがルツはモアブ人なのに結婚してダビデのおばあちゃんになったんです。もって言えばその後イエス様前だから、イエス様の家系の、イエス様の子孫、家系になったんだ、ルツは。天皇家の家系だったら、なんかちょっと天皇家の家系よって言いたくなりませんかね。やっぱりちょっと違うじゃないですか。やっぱりイエス様の家系ってなると、やっぱりすごいと思いませんか。ルツはでもモアブ人なんですよ。旧約の律法から言ったら、絶対に一緒になってはならないんですよね。だからどういうことでしょうか。立法の目的は神を愛すること、神に近づくことなんです。だからルツは自分の神ではなくて、イスラエルの誠の神を本当に信じて、どこまでもあなたの神への、ね、その神様についていきたいと思った、すごい信仰を持ってた。だからルツと結婚したことによって、信仰はますます神に近づいていったわけです。立法の目的が達成されたんですね。旧約ですよ、旧約。いいですか。聖書は外側で形で読むんじゃないんです。聖書を書かれた神の目的があって、その目的に向かって私たちを神様は導いてください。どんなに失敗しても悔い改めたら許されって書いてあるし、そして本当に神様は恵みの神であり、憐れみの神であり、そして導いてください。私ね、このパリサイ人がね、この時ね、手を行うことですって言ってね、命を救うことですって言ったらね、じゃあ癒しますって言って癒してね、 分かりましたって言ってね、私は外側しか見てませんでした、悔やてますって言ったらね、このパリサイ人たちね、すごい祝福されたと思う。でも彼らはそうは言わなかった。彼らは自分の立場を守りたかった。自分のことの方が重要だった。そのために彼らは妬みを捨てなかった。そしてイエス様に向かっていったんです。で、お互いそういうふうにならないようにしましょう。私は自分が立法的でちょっとパリサイ人的だった、そんなつもりはなかったんだけど、熱心なまにそうなってしまって子供を痛めたなと思ってるんですが、もう一つ信じてるんです。そのことに気づいて悔い改めた今、そのことさえも神様は益にして子供たちに逆にそれを祝福してくださるって信じてるんです。それぐらい十字架って大きいんです。で、聖書はそのことを言ってるんです。その通り聖書を信じたらいいんです。だから福音ってすごい希望ですよね。福音に立って聖書を読むとね、聖書ってね、もう嬉しくてたまらなくなるし、希望に満ちた書です。どうぞ、もしね、気がついたら立法的に聖書を読んでたな、聖書を見ながらもう自分がぐさぐさ心が刺されて、もちろん悔い改め人なんですよ、悔い改め人なんですけども、悔い改めてもなんかこう刺されて、もう私はクリスチャンやっていけないわと思っている人いたらね、それは違います。聖霊に助けていただいて、本当に神様が私たちを通して、ね、成してくださる。それをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思いますね。はい、今日はね、イエス様がどう聖書を見られたか、そしてイエス様が本当に愛に満たされて、この恐れないで街道に来られて、そして手の慣れた人を癒された、そのことから学ばしました。お互い神様のこの愛に、をいただいて、私たちも癒されて、今度は神様と共に、ね、神様に満たされて、あなたの前にたくさん手の慣れた人、心の慣れた人、気持ちの慣れた人、あなたが神様に目を向けたら教えてくれます。いくらでもいます、この時代。神様の愛を持ってそういうところの人のところに行って、主の言葉を語って奇跡を見ていきたいなというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、この片手の慣れた人が街道にいることを知っておられて、神様を礼拝するために、そしてこの人を癒すために行かれました。パリサイ人たちがいて、イエス様を罠に陥れ、口実を見つけて何とかして殺そうと思っていた人たちがいることを知っていましたが、それでもあなたは恐れずに、本当にあなたは神様を愛して、この人を愛して行かれました。そのあなたの愛にただただ感謝いたします。イエス様、あなたは立法の外側ではなくて、立法の本当の目的、そして神様を愛するという最も大切なことを向かって、イエス様はことをなさいました。どうぞ私たちも外側だけにとらわれて失敗することはないように、本当にイエス様を愛して、御言葉を通して神の栄光を見ていくことができるように助けてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、今一人一人にあなたが触れてくださって、一人一人があなたの前に刺したこの心の叫びと願いに応えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、また主様、病気のこと、境内のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、いろんなことがあると思いますが、その一つ一つにあなたが具体的に応えて、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によって心と体よ癒されよ、喉よ癒されよ、はい、それから胃、背中にある痛み、それからがんと腫瘍とポリープ、イエスキリストの名によって召せる、消えてなくなれ、イエス様の皆によって、イエス様によって癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたは今一人一人に触れておられることをありがとうございます。境内を祝福してください。必要があります。この必要をあなたが完全に満たしてください。なんか、恐れないで私に全て任せなさい、 良いところだけじゃなくて、あなたにとって失敗したことやマイナス、負債さえも私の手の中に全部明け渡しなさい。私はあなたのそのマイナスも含めてあなたを受け取り、そしてあなたを祝福していこうと言われます。これは自分の作ったマイナスだから、自己自得だからといって、それを何とかしてから捧げるのではなくて、そのマイナスがあるまま、そのまま私を捧げなさい。私はそのマイナスも含めてあなたを受け取り、それを祝福に変えていこうと言われます。イエス様、ありがとうございます。一人一人の体に触れ、心に触れ、完全に癒してください。健やかにしてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。また聖霊で満たしてください。すべての異なる霊を断ち切ってください。恐れの霊、死の霊、イエス様って命で、その人の力出ていけ。イエス様によって、イエス様によって聖霊満たされよ。シャローン、シャローン、シャローン。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください、ハレリアを賛美したいと思います。あ、そっちか。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、青木小犬が悪は、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。